私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています。その方が来られるとき、私たちに一切のことを知らせてくださいます。イエスは言われた。それはあなたと話をしているこの私である。ヨハネによる福音書4章25節26節の御言葉です。今日は先週に引き続き、サマリアという場所に住んでいたある女性とイエス様との出会いの箇所を共に見ていきたいと思います。サマリアの女性は5人の夫と離婚し、6人目の男性と同棲中でありました。イエス様は彼女の状況をすべてご存知でした。イエス様はこの事実を指摘されます。罪を自覚させ、神との関係に向かわせるためです。サマリアの女性は、まだイエス様がどなたであるか分かっていなかったのです。彼女は、将来を言い当て、警告を与える預言者ではないかと考えています。それゆえ、女は、礼拝すべき場所について尋ねています。それに対し、イエス様は言われました。私を信じなさい。誠の礼拝をする者たちが、霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。イエス様こそが天から下って来られた神の御子、救い主です。すなわち、あらゆるものを作り、今も治めておられる父なる神様から使わされた神の御子であられるのです。この神の御子イエス様は、やがて父なる神様の前に、私たちの罪を償うために、ご自身の命を差し出されます。すなわち、十字架にかかり死んでくださるのです。私たちが受けるはずである、神の怒りと呪いの罰を、私たちの代わりに背負い、十字架に置いて償ってくださるためです。それゆえ、霊と真理をもって神を礼拝するようになるとは、神の御子であられるイエス様ご自身を通して、もはや礼拝する場所に限定されず、命の神を礼拝するようになるという意味なのです。この女性には、まだイエス様のおっしゃる内容がわかりません。しかし、キリストと呼ばれるメシアが来られ、すべてを教えてくださることだけは知っていると語ります。すると、イエス様は言われました。それは、あなたと話をしている、この私である。この答えはなんと驚くべき答えだったでしょうか。イエス様は明確に、ご自身がメシア、すなわち、救い主であると言われたのです。この女性にとっては、先祖からずっと言い伝えられ、待ち望んでいた救い主です。その方が目の前におられるというのです。女性は驚き、動揺しました。水瓶を井戸の傍らに置いたまま、急いで町に走っていきました。町はそれまで決して行きたくなかった場所です。皆から見下され、自分の悪口を言う人で溢れている場所でした。しかし救い主に出会ったという事実は、そのような状況も、彼女の心のわだかまりも、吹き飛ばす力を持っていたのです。イエス様もこの女性との出会いを喜ばれました。イエス様は旅に疲れて、井戸のそばに座っていながら、水も飲めず、食べるものも口にしておられませんでした。おそらく、空腹と渇きを覚えられていたでしょう。しかし、町から戻った弟子たちが食事を進めても、私にはあなた方の知らない食べ物があると言って、食事を取ろうとはなさいませんでした。心がいっぱいになっておられたのです。イエス様は、 誠の神以外には埋めることのできない渇きを覚えていたこの女性が、ご自分のところに来て、ご自身のことを知るようになったことに、心から喜び、満足しておられるのです。誠の神は、どのような過去を持ち、今どのような生活をしているかということに関係なく、私たちを愛し、招いておられます。ご自身のところに来て、命の水を飲むように願っておられるのです。誠の神であるイエス様は、深く私たちの魂に関心を持っておられます。サマリアの女性のすべてをご存知であられたように、私たちのこともすべてご存知です。私たちがどのような罪を犯したことがあったとしても、新たにご自身からの生ける水を飲んで、生きることができるようにと望んでおられるのです。神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された。独り子を信じる者が、一人も滅びないで、永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書、3章16節の御言葉です。神は、ご自分の御子、イエス様を世に遣わされました。それは、私たちを裁くためではなく、御子イエス様の完全な犠牲によって、私たちの罪が許されるためです。イエス様を信じる者は裁かれないのです。イエス様が代わりに完全な償いをしてくださったからです。今日、共に私たちのすべての思い煩いを持ったままで、このイエス様のもとに行こうではありませんか。イエス様は、私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出ると言われています。この水をいただくために、救い主イエス様のもとに参りましょう。